ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム特化チーズさん、桃さんこんばんは。初メールです。お盆休みにふるさとの北海道の十勝に帰りました。僕が帰った時に必ず食べるのが白スパサンド。子供の頃から食べていて、学生時代も部活帰りにたまに食べる白スパサンドがたまらなく美味しくて、僕にとって大切なソウルフードです。と、僕にとっては当たり前すぎる存在ですが、東京のパン屋さんで見かけないなぁと思って友人に話したら誰も知らず、おまけにパンにパスタなんて小麦粉取りすぎだろうなんて突っ込まれる始末。いやいやいやいや、食べてみてください。ほんと絶品なんすよ。いや、知らないなんて人生めっちゃ損してます。桃さんは知っていましたか？ぜひ桃缶で取り上げてください。特化チーズさん、初メールありがとうございます。北海道の美味しいお話が出てきましたね。いやー、私も知らなかったんですが、特化チーズさんに教えていただいたので、ちょっと人生損しないで済むかもしれない。そんな美味しいんですね、白スパサンド。ですね、調べました。私も写真見てみたらですね、いわゆるサンドイッチ、白いパンの三角形のね、あのサンドイッチのスタイルで、中の具材が中にそうスパゲッティパスタみたいな感じでね入っているんですけれども、十勝帯広名物なんだそうです。で、自家製のマヨネーズで和えたスパゲティサラダが入っている珍しいサンドイッチだそうなんですけれども、その中にちょっとこうからしが効いていて、マヨネーズに入っているのかな、それともこうからしがパンに塗ってあるんでしょうか。なんかピリッとからしが効いていて美味しいなんていう風に書かれてありました。イメージではですね、スパゲッティの麺、挟まってるのはスパゲッティの麺なんですが、マカロニサラダみたいな、あんな感じかな。なんかたくさんのマヨネーズでこうパスタがあえてあるみたいな感じを挟んでるようなイメージをしていただけると多分近いのかなと思うんですけど、美味しそうですよね。だって絶対マヨネーズとパンと合うと思うので、ねねそう食べたいなと思って、でも北海道までなかなか行く機会もないしなって思って、さらに調べていたら、北海道十勝の有名店が何やら東京にも出店しているそうで、目黒区かな、どこかにお店があるみたいですよ。本当にその北海道にあるお店がそのまま出しているので、多分ふるさとの味と同じ白スパさんとかそこでも食べられるそうで、ちょっと行ってみたいですよね。うちからどうやって行けるかなって、私地図で調べたりもしていたぐらいなので、近いうちに食べに行きたいなって思います。小麦粉を取りすぎだろうと友達に言われたって書いてありますけど、だからまさにね、焼きそばパンとかだってそうですよね。最初聞いた時は、パン？さらに焼きそば？それ両方合うの？って思ったけど、でも食べてみると、ありだなって結構思えたりとか、あとこの季節が来るといつも私は頼んでしまうという、マクドナルドのグラタンコロッケバーガーってあるじゃないですか。寒くなると食べたいやつ。あれもなんかこう聞いたところによると、小麦粉取りすぎだろうみたいなメニューらしくて、グラタンを作るのにも小麦粉を使うし、マカロニも小麦粉だし、それを揚げて、でパン粉も小麦粉だし、で パンで挟むから全部小麦粉みたいな話がありましたけど、それでもやっぱり美味しかったりとかするんですよね。面白いですけどね。でもいいんじゃないかな、そういうふるさとならではのここでしか食べられないものって、いや絶品なんだろうなって思います。でそんな話を打ち合わせの時にねしていたら、ディレクターの純ちゃんが静岡県の沼津の出身なんですけれども、沼津市の仲見世商店街の入り口のところにあるお惣菜屋さんの桃屋というお店で出しているコッペパンがすごく美味しいんですって。あのものすごく地元の人にしか伝わらない話かもしれないんですけど、知ってる人いたらあーってなるかもしれない。でね、そのどう美味しいかというと、そのコッペパンがミックスっていうものだそうなんですけれども、ハムカツとコロッケが挟んであって、とろっとした甘い味のソースがかかっているんですって。これ美味しそうですよね。しかも贅沢だって、ハムカツのサンドはありますよ、コロッケパンってありますよ、コロッケがサンドしてある、両方入ってるんだもん。しかもそのハムカツとコロッケはお惣菜屋さんがその場で作ってるわけでしょ。もう食べなくても、もう見なくても、もう絶対美味しいだろうと思いますよね。そこにお惣菜屋さんのそのソースがかかってたら、はい、もう今すぐにでも食べに行きたいです。ちょっと皆さん、沼津に行った時は仲見世商店街の桃屋、藤谷桃の桃だそうです、同じ字だそうです、桃屋というお店のコッペパンをぜひ食べてみてください。純ちゃんはもう子供の頃からも食べてたし、高校の帰り道も食べてたし、今だって食べたいって言ってました。いいですね、帰ったら必ずこれを食べたいと思うものが待っているって幸せなことですね。とっかチーズさん、ありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストはロカビリー歌手のビリー諸川さんです。こんばんは。
どうもこんばんは。いやいや、またまたこの時期が
やってきましたね。
やってまいりも、もうほんと毎年恒例ですよね。
ですよね。
相当長い間呼んでいただいてますよね。
本当です。
この1月と8月は本当にもう、
はい、
必ず私呼んでいただいてるという。
暑くなってくると、ビリーさんの季節がやってくるなーって。
それだけ思います。ももちゃんの番組が続いてるってことですよ。
そうですね、
評判がいいということですよ。
やった
すごいと思います。だから本当にね、もう1年の行事の中でこの1月と8月のもも缶出ること、
はい、
これね、なくなっちゃうと結構自分の中でね、人生の喪失感みたいなもの味わうね。
そんなもう嬉しいな
っていうぐらいね、もう毎年恒例の行事。
私にとってもそうです。ももかにとっても1月と8月のビリーさんのお話は楽しみにしてる方たくさんいらっしゃいますので、今日もお話聞かせてください。
そうですね、今日もどんな話するのかって言ったら、もういきなり台本でですね、本しか書いてないっていうね。 すごいです、ね、これあの他のゲストの時って僕来たことがないからわからないんですけど、そうですよね、なんかビシーなんか書いたんですか、こう
あの A4 サイズの紙に大体こういう流れでお話ししていこうっていうのが、うん、箇条書きみたいな感じでポンポンポンポンポンポンポンって
でそうポンポンポンポンポンって事前にこう打ち合わせとかするんですか。
そうです、打ち合わせの時に
すごいです、打ち合わせも一切あまりないですね。もう世間話でそれで終わりという
終わりでビリーさんの時だけです。
いやありがとうございます。
前回ビリーさんいらしていただいた時にどんな話したかなとかって、うん、この用紙があると振り返れるんですけど、
ないですからね、
いつもないので見てもあまり参考にはならない、はい、
僕もねこのスタジオ出た瞬間にね今日何話したか忘れてしまうというそういう年にもなりましたので、はい、でも今日は何といってもですね、はい、エルビスがね、
はい、
亡くなって今年で42年、
はい、
でエルビス・プレスリーがロカビリーを具現化して65年なんですよ、
はい、
で今聞いていただいた That's All Right はその65年前のロカビリーが具現化した時のまさにその曲だったんですよ。1954年の7月の5日に録音されて、
はい、
でエルビスはそれから2週間後の7月19日にデビューしてるんですね、はい、19歳で。それがちょうど65年前だからこのですねちょうど霧のいい時に桃館にまた来れたっていうのが嬉しいございます、
はい、いや嬉しいです。そう結構こう節目の時のお話とかもね、うん、ミリーさんからいろいろ伺ってきて、ね、今までね長くこう出てくださってるのでね、
とんでもございません。今まで何度もお話しましたけれども、毎回毎回さっきも言いましたけどね、もうスタジオから一歩出たら何を話したか忘れてしまうミリーさん、はい、だから本当にねまあ、よく言えば過去を振り返らない男、もう未来しか見ない
常にね。そうですよね。でも本当にそう1月と8月お会いするたびにいつもビリーさん新しいことに挑戦されていて、はい、そしてでも前からやってることも大事にこう続けて、
うまくなったね持ってき方が。
そう、でもすごくそれがねいつもこうまた私にとっても励みになってお話を伺って、私はスタジオ出ても忘れないですよまだ。
そうだと若いもんね。
いやいやそうそう、でもねそう夜とか家に帰ってビリーさん今日こんなお話してたなーってことをなんかこう思い返しながら、よし私もまだ頑張らなきゃって思うことがすごい。いやそんなことない。
僕ね、このスタジオに向かうときね、まあ僕移動はほとんど車なんですよ。
はい。
でその車の中でね新しいアイデアみたいなのがこう浮かぶの。だから車運転してるときにもちろんですよ、他の車とかも信号もちゃんと見てんですよ歩行者も。でもねそういうときにね多分ね頭の中アルファーファが流れるんだね、こう浮かんで、そのときにこういろんなねアイデアが浮かんでくるの、ほってねひらめくの。
そのアイデアが出てきた時に、うん、きっとみんなアイデアは出てきたけど、いややっぱりこれは実現するの難しいかなとかって、それをこう挑戦する前にやめちゃうこともあるじゃないですか。でもビリーさんどういう感じなんですか。こう
だからね自分ができる範疇のアイデアが浮かんでくるの、
う
ん、だから今からね、例えば今年のドラフトにね、うん、俺かかんないかなとか、それはありえないことだからね。いくら野球が好きでもね、
うん、
そうじゃない、だから自分ができる範囲での範疇でのそのアイデアが、ね、ふっとひらめいてくる。
うーん、
それで実を言うと今度ね今ここにももちゃんの台本で唯一本って書いてあるじゃないですか、
はい、
本しか書いてない、
一文字しかない、
曲名と本しかないんですけどもね。その本で、はい、実を言うとね僕2016年の9月から、まあ、この番組では前に言いましたけど、
はい、
その子供の施設もあってんですよ、ギター一本で、
はい、
で年2回だけバンドでね演奏する大きな会館でっていう、そういうロカビリーキッズツアーっていう、まあ、そういう活動してるんですね、
はい、
でそれをこう2016年だからもう3年ですよね、
はい、
そうやって思うと、あ、振り返った時になんかこれね、でいろんな奇跡が起きてるんですよ。だから多動症ね、だから例えば1箇所に2分間しか入れない子が、僕のライブの時には40分入れたとか、自閉症で人とのコミュニケーションが苦手な子供がビリーさんとだったら何でも喋るみたいな、そういういろんな奇跡が生まれたこと、あ、これをねちょっとねまとめてみたら、
そうです
ね、人々元気になるかなみたいなね、これでねまとめたんですよ今年のね3月ぐらいからコツコツと、本当にそれで実を言うともう出版の運びになってて、だから今までは僕エルビス・プレスリーとかロカビリーの本しか出せなかったんですけどね、
はい、
今度新しいそのなんだろうな音楽療法みたいなね、そういう音楽療育みたいなそういうジャンルの本を今回初めて出すんですよ。
読みたい。
だからそのきっかけみたいなものも車の移動中にふっと浮かんだ。本当にふっと浮かんだんですよ。
本にまとめてみようかなって。
まとめてみようかなみたいな。
うーん、
だそういうことがね結構僕はね 多くありますよ。新しい、だからももちゃんね、このももかん来るときにビリさんの常になんかこう新しいことやりますよねっていうのはね、うんうん、そういう車の移動の時ふっと浮かぶの。
何かこうじっと何か考えよう、アイデアを出そうっていうよりも、
ね、
もしかしたらそうですよね、
う
ん、よくあの曲を作るのもお風呂の中とか、例えばお手洗いの中とか、うん、なんか何気ない日常の中からふっと出てくるっていう方も多いじゃないですか。
あのジョン・レノンが昔ねよく言ってたのは上から降りてくるって言ってたけど、まあ、そこまで僕は芸術性はないので、でもねふっと湧いてくんですよ、自分の内側から頭の中ダッて、よくあの電気がふっと灯るようなね、だからそういう感じでふっと浮かんでくるの。で今ね、あのももちゃんが言った曲っていうのもそうでしょ、だからメロディーって浮かぶじゃない、メロディーって鼻歌で歌ってる時は一番いいメロディー浮かぶんだよね。ところがね昔はね、で僕はね楽譜書けなかったから、書けないから今もね、俺だからいいメロディーが浮かんでもね、だから家に帰るまで車の中で、ね、ずっとそのメロディーを何度も何度も
聴いてる。
で、その最後に、その、まあ昔だからね、その、お金払うとですよ、料金所で。払って、あ、じゃあ310円ですって、あ、すいません、はい、ありがとうございますって、こうなった時に、もうメロディー全部抜けちゃうの。あれ、どんなんだったっけなんなっちゃう。
そこまで歌い続けてたのに。
だから今は、今はね、あの、携帯でほら、撮れるじゃない。
そうですよね。
録音できる。あれで。すっごい助かった。
いや、みんなそうだと思います、きっと。うん、たくさん
あれでね、本当にね、メロディーがね、そのまま残る。ももちゃんもピアノとかやるから、譜面とかでバッチリ OK でしょ？
そうですね。私ももし書くとしたら、あの、何も持ってなかったら、うん、白い紙に5本線引いて。
素晴らしい。
即席5センチみたいにして。
なんでああいうのができるの？なんでああいうことができるの？
ねえ、でもね。
譜面ってさ、僕なんかね、読むものじゃなくて見るものだと思って。だからもう目の前に置かれるんだよね。例えば、うちのギターのね、あのハーベストムーンというバンドのギタリストの加藤さんって方はもう本当にね、もう20代頭からずっと、もうそれこそ夜のヒットスタジオからいろんな、あの、スタジオミュージシャンやってたわけ。だからこの人はね、一緒にレコーディングするとなると、必ずね、コード譜とかね、そういうのを僕にポッと出すわけ。俺コード譜はわかんないからね。だからそれで、ね、で、一応赤鉛筆が置いてあるじゃない、レコーディングするときって。
はい。
あの赤鉛筆で、なんか鉄人28号とかね、昔の漫画とかね、書いて遊んでんの。
でそれをね。ビリさんがですか？
そうそう。だって意味がないんだもん、僕にとっては。ああいうの渡されても。
コード譜でもギターを弾かれるから。
そうそう。だからギター弾くでしょ？でもコード譜なんかいらないからね、別に。
頭の中に入ってる。
頭に入ってる。だから体で覚えてるから。
それはでも逆にすごいですよ。
だからね、だから一番最初の頃は、その加藤さんって方はね、譜面を僕にくれたわけ。その5000分こうね、それこそ音符がパッパッパッって書いた。で、僕にしてみれば、おたまジャプシが泳いでるしか見えないからね。で、ほんとね、だからその時も赤鉛筆で、なんか田舎っぺ大将かなんか書いたよ。それを加藤さんがすごい怒ってたけどね。
あ、怒ってた
の
笑ってた
ん
じゃな
くてですか？それはそうだよね。加藤さんが一生懸命書いた譜面の上からさ、田舎っぺ大将で書いてるから、ね。それで、ね、なんかこう、はい、あ、よくわかりました、みたいな、そんなこと書いてさ、自分を。例えばね、あの、B さん、南小説もなんで、ダルセイにもなんとかとかいろいろ言うんだよね。チンプンカンプンだから。一応返事だけしてんだけどさ。だからレコーディングで結構間違えるね。間違える。
いや、でも覚えてるっていうこともすごいことですよ、
でもね、ロカビリーの魅力ってそこなのよ。ロカビリーって譜面でやることじゃないから。
シンプルなまた、
そう、ロカビリーっていうのはね、譜面でやることじゃなくてね、感覚でやることだからね。フィーリングで。そう、だからそこはね、やっぱりね、僕はね、そうだね、やっぱりロカビリやってるとダメだね、勉強しなかったね、譜面は。
いや、でもそういう方たくさんいらっしゃいますよね。すごい第一線で活躍されてる方で、
エルビスもね、美空ひばりさんもね、一切ダメ
ね、いらっしゃいますよね。それ
からね、耳がすごいんだよね。だから一回メロディーを聞いちゃうともうそれで覚えちゃう。で、自分の中にも5000譜みたいなものがあるわけ。
へ
ー。 あのさ、ももちゃんさ、ナンバー譜って知ってる？
ナンバーフ何ですか、
う
ん、それは。
あのね、ナッシュビルのミュージシャンたちっていうのは、あの、コードじゃないの。ナンバーで振っていくの。
どういうことでしょう。
例えば C が1としたら、F が4。うん、
あ、はい。
で、
はい、
G が5とかね。で、その、それで作っていくの。
なんかクラシックもそういう和音記号っていうのがありますね。1、2とか3とかっていうのがありますね。
ナンバーフ。まあ、ナンバーフもわかんないんだけどね、僕はね。わかんない。とにかくあの、目の前に何か置かれること自体僕は嫌だから。
数字でっていうのもあるんですね。それロカビリーの話ですか？
カントリー。
あ、カントリー。
うん。で、カントリーのミュージシャンっていうのはロカビリーもやるからね。だからロカビリーの世界でももちろん使われてはいるけれども。
面白いですね。
そう。なんだ、今日はちょっと違う話ちゃんとしてるじゃん。
なんかちょっと音楽。
音楽の、なんだ、今日はちょっとミュージシャン談義になってんじゃないの？いや、なんかね、前にね、僕の高校の後輩の本田さんっていう人がね。
はい。 な高橋さんいらしてくださいまして、
ゲストで来たと言ってて、
はい、
その後1週間後に僕ご飯食べに行ったんですよ。
うわ
ー、その生まれて初めてラジオに出たと、はい、ということで、もうすごい喜んじゃってて。
ビリーさんのお話も出てきたんですよ、その時。本田さんとビリーさんの話して、
ね。何は、まあ多分悪口じゃそうじゃないだろうけどね。
もう本当に憧れのビリーさんだから、お話をされてます。
だって彼はね、高校だけじゃない、中学の後輩でもあったんですよ。そういう中にだとね、で、いつか先日はね、狛江でライブやった時にね、はい、客席に来てたのがね、また市議会議員が来てたの。
はい、
その市議会議員が高校の後輩だった。あれね、不思議でね、母校愛ってものはなんであんな熱くなるんだろうね。女子はある？そういうこと。
うん、でも、多少ありますし、あと、うん、私音楽だから音大だったじゃないですか。
すごい。
いや、自分の大学だけじゃなくて、うん、音大出てるよっていうだけの、なんかその共通点っていうか、なんかそれだけで、あ、同じような感じの大学生活を過ごしてたんだろうな、みたいなので。
ああ、そう。
ありますね。あ、
女子もあるのね。
うん。
いや、男の場合は特にそれが強くてね。だから本田くんなんか初対面だったんだよね。そのまあビリザキットっていうハンバーグ屋があるんだけど、
はい、
500グラムのハンバーグ。
うわ
ー、ね、食べれるって言ったらね、食べれると思いますとか言って、まあ実際食ったんだけどね。
すっごい食べられたんですか。
で、その彼なんかもね、もうそのなんだろうな、すごいんだよ、その上下関係みたいなものがね。
先輩ってい
う。先輩みたいなね、もうビさんみたいな。
で、
その、狛江でライブやった時で、その市議会議員が、その自分の学校の後輩だって分かった瞬間に、あの、水持ってこさせたから。それまではね、お客さんだからね、もう本当に、あ、楽しんでくれてますかなんて言ったんだけど、俺、あの、ビリーさんの高校の後輩なんですけどって言った瞬間、何になってね、ちょっと水持ってこいって、え、わかりました、今お持ちします、氷は入れますかって、当たり前だ、入れろよ、みたいなね。そういう感じで。
もうなんか仲間みたいになるんですか、そこで。
そこで。でもね、それはね、楽しいよ。うん、でもそういうのはね、僕はどっちかというと、男子のあれなのか、女子もあんだね、そういうのは。
うん、ありますね。なんか急に距離がぐっと近づくっていうのはありますよね。
だからね、コミュニケーションの取り方ってね、そこで一つまた学んだね。同じ学校の人間っていうのは別に言葉なく、俺先輩、後輩ってなっただけで、そこで一気に距離が今みたいにね、もみちゃん言ったように縮まるんだなってことが。
なんかこう共通の趣味を持ってる方でも距離が縮まったりするじゃないですか。そうそうそう、同じ音楽が好きだったりとか、同じアーティストが大好きでずっと昔から聴いてたとか、それ以上にやっぱ学校が一緒っていうのは、全く違うものなんですか。
そうだね、そうだね、それすごい。だからコミュニケーションが今希薄になってるこの時代って言われてるけど、いや、取る方法っていくらでもあるね。で、さっきのキッズツアーの話に戻しちゃうけども、子供たちとねコミュニケーション取るっていうのは本当にね、音楽が一番あるわけ。音楽が。で、例えば、最初の頃はね、一番最初2016年9月やった頃には、本当ロカビリーのコアなロカビリー曲、もう子供たちも先生たちも知らないような、そりゃそうだよね、60年以上の曲、前の曲だからね。でもね、すごい乗ってたの。でもある日、その、アイアイを歌ったの。アイアイ、お猿さんだよ、みたいなの歌ったでしょ。
はい、
じゃあすごい食いついてきたわけ。で、あ、やっぱ子供にはね、子供とコミュニケーション取りやすい曲ってあるんだなってことで、幸せなら手を叩こうとかね。ほいで、嵐やるじゃない？アイドルの嵐。
あ、はい、
うん。嵐の曲とかもね。
ビリーさん嵐歌われるんですか？
そうそう、裸足の未来とかね。で、それだけでね、ぐっとね、こう言ったんだけど、そういう、まあ人とのコミュニケーションが苦手な子供もね、あ、私実は嵐大好きなのみたいなあれで、それ一気に近づいてくるわけ。だから本当にね、そう、コミュニケーションの取り方っていうものをいろんな方法がある中を、こうやって、それこそ車運転しながらね、ポッとひらめいたのが、そういう子供とコミュニケーション取るときには、幸せな歌を叩こうとか、それからね、ミネソタの卵売りって知ってる？
コッ
コッコッコッコ、結構私はミネソタの卵売りたんだよね。で、これはね、コール&レスポンスにね、もう、持ってこいなの。で、子供たちっていうのは、それはそれこそ昭和20年代の曲だからね。絶対知らないじゃない。
はい、
僕でも知らないんだからさ。で、それをね、コッコッコッコ、結構って、いいビリさんこうやって歌ったらみんなそっくりそのまま歌うんだよ、みたいな。これはね、これはコンサートの醍醐味さ、とか言って、ね、コール&レスポンス、行くぜみたいな、コッコッコッコ、結構って言うと、子供たち一気に、ね、食らいついて、コッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッ じゃあ猫はなんて鳴くのって言ったら、にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん。じゃあ犬はどうするの、ワンワンワンワンワンワン。じゃあヤギはって、メイメイメイメイメイメイ。じゃあ羊はって言うと黙っちゃうんだよ。一緒じゃねえみたいなね。
なんだっけみたいな。
みんな羊はなんて鳴くんだ、羊、羊、羊って鳴くんだよみたいなので、そうやって進める。そうするとね、もうほんと盛り上がる。
でもなんかもちろん音楽が一番ですけれども、うん、やっぱビリーさんの人柄とかこうみんなをこうなんでしょう、包み込んでいくそのトークとか空気の作り方っていうのがすっごく大きいような気がします。
僕ね、あの障害持ってる子供だから、ね、大人だからってね、あの一般の子供だからって一般の大人だからって僕関係ないの、もう全く一緒、もう本当にね全く一緒、もう全然気使うことなく喋るよ。だ変な話、こういったあれだけどね、これ放送コード触れるかもしれないけど、クソガキとかね平気で言うしね。で僕が歌ってる最中に僕のハンチングとか撮っていくわけよ、子供が、嬉しくて楽しくて、ね、そんなふざけんじゃないよこのクソガキとか言うでしょ。そうだ、またそれ言われたもん、また楽しい、
一緒にじゃれたいんですね、子供たちもね。
そう、そういう中にあって、最近ね、今ももちゃんが言ったようにそのキャラクター、ミリさんのキャラクターって思った時に本当ね、あ、俺着ぐるみみたいだなって、太ってるしね。で、本当にね、たまに子供たちに言うわけ。ちょっとビリさん後ろにね、背中にね、ファスナーあるからちょっと取ってって、熱いからとかね。で、そういう風にやってた時に、ヤクルトの、キャラクターでつば九郎っているの。
あ、はい。
つば九郎見てた時に、うわ、これ、僕じゃないみたいなね。すごいんだよ、悪さばっかするのよ。
そうなんですか。
でもね、すごいね、
愛される
キャラクターなの。そのいたずらもね、愛があるいたずらなの。あ、
うん、
愛ある毒とかね、毒舌とかあるでしょ。
はい、
ね、つば九郎をね最近ね結構ハマってる。つば九郎とかいろいろ面白い。
いや絶対そうだと思います。あのもう歌、まあなんだろう、その真面目な顔してただ歌だけ歌いますっていうんじゃなかなか子供たちの距離ってね、
あ、それは縮まんないよね。だからやっぱ子供の目線に降りていかないとね。だから本当にまあ、ももちゃんもね、演者だからわかるけど、自分のことをね、客観的に見るのは一番大事だよね。今どう見られてんのかなとかね。
そうですよね。でもそれって結構難しいことだったりするじゃないですか。
うん、でもさ、そういうの考えない？僕なんかね、スローな曲歌ってる時ね、実はね、こんなこと言ったら怒られちゃうけど、歌に全然没頭してない。今どうやって見られてんのかなとかね。あと、ここは目つむって歌った方がいいかなとかね。こんな僕でも思ってるよ、いつも。ここわざとビブラートをちょっとわざとらしくかけてみようかなとかね、そういう時どういうリアクションみんな取るんだろうとかね、結構そんなことしょっちゅう考える
よ。それってライブごとに違いますもんね。その時の空気とかお客さんの雰囲気によっても変わりますもんね、
う
ん、
だってそれそうだよね。英語の歌歌ってるから歌詞の意味わかんないで歌ってるからね、そっちのに頭が働くんだと思う。だ今こうやってね、どうやって見られてんのかなとかね、だからもう客観的に自分のことを見たりとか、それから客観的に自分の本をこう読んだりとか、
それってでもこうステージに立つ側の私たちだけじゃなくて、そうじゃない方も人と人とのコミュニケーションを取る上で、実はちょっとヒントになりますよね。
そうだよね。
周りの人から自分はどういうふうに見られてるのかなって。そうそうそう。なんか前ラジオでも話をしたことがあって、例えばちょっとこわもてな感じの人は、普通に喋ってもなんかこわもてに取られちゃうから、よりちょっと優しく喋ると、その優しそうな人に、なんか、その、近づくと言いますか、なんていうの、その、見られてる。
その通り、その通り。
だから、それを知っとくだけで、例えば子供とコミュニケーション取りたくても、怖そうに見られちゃう人は、ちょっと工夫するだけで子供が、この人実は優しい人かもって気づいてもらえたりとか。
子供ってね、やっぱね、そういうの見抜くのすごいね。瞬時にこう、まあ、こういったらだけど敵か味方かみたいなね。だ子供はね、騙せないね。
騙せないですよね。
だからこそね、僕ね、普通の健常者の人も、そういう障害持った人もね、僕はもう全く同じようにやるわけ。それでね、下手にね、変な同情心ね、あおいながら、ね、なんかこう、やるとダメよ。子供は絶対見抜く。そういうのももう普通にね、もうほんとクソガキとか言いながらね、一緒にライブ。一応だいたい40分間ぐらいなの。最初の頃はね。はい、今はもう1時間とかザラだからね。で、最後にギター触らせてあげるわけ。で、ギターなんか触る機会なかなかないでしょ、普通の子供でもね。
そうですよね。
楽しくしかないわけ。で、中にはもう音もダメな子もいれば、ギター触るのもダメな子もいるんだけど、それはね、2回3回とやっていくうちにね、 みんな触るようになってたりとか、耳を塞いでたものが耳を塞ぐのやめたりとか、耳を塞いで最初に部屋出てっちゃったような子も、あの3回目ぐらいになって耳は塞いでるけどもずっと最後まで見てるとかね、いろんなねそれぞれのね変化があるわけ。
ああそれ思うとじゃあ本当に一回で答えを求めちゃ
ダメなんですね。
長くこう続けていくことでどんどん変化していくんですね。
だその時にやっぱりね、そうだからさっき言った客観的にやっぱその子の立場とかね、分かる範囲まで分かってあげないとね、今どう見てんのかなとかね。だからここで帽子取られた時にね、取っちゃちょっとあの取られたら困っちゃうよって言われた方がいい子供なのか、取ってんじゃねえよこのクソガキって言った方がいい子供なのかっていうのは、それはもう瞬時にやっぱりね、瞬時に判断しないとダメだね。もう0コンマ何秒で。
うわーすごい。それはでもビリーさんの今までのね、たくさん子供たちとこう関わってきた経験からね、あのお子さんたちの PTA の時とかもビリーさんずっと大活躍されたって話以前ね伺って、やっぱりそのご人生経験があるからこそですよね。それを瞬時に見分けていくってやっぱりなかなか誰でもできることじゃない気がします。
いやでもね、やっぱ楽しいよ。常に学んでるから、だって結局ちびすけたちがね、子供たちが教えてくれるからそういうことを、その空間的にね、教えてくれる。そういうふうに判断しなきゃいけないんだよ、ビリーさんみたいなものをね。子供たちの方からこう、実は投げてくれてて、で、僕はそれを受け止めて、そこで考えるっていう、ことだよね。
うわ、その本早く読みたいです、ビリーさん。9月ですか。もうすぐですもんね。
そうなんですよ。ただね。
1ヶ月とか。
ただね、いや、もう出るんですよ。でも、もう出版社からも連絡が来てて、これ、タイトルも決まってないんですよ。
ビリーさんが決めるんですか、タイトルは。
いや、タイトルはね、僕はね、その編集者の人に任せようと思って。
あ、そうなんですか。
最初は僕ね、ロカビリー領域とかですね、みんな可愛いとか、いろんなそういうことを考えたんですけど、全部却下されて。全部却下されて。
またでもそれも客観的に読んだ方にっていうのもいいですもんね。
だからそこはね、僕は踏み込まない方がいい領域なのかなって。今までやったことがないジャンルなんで、これはロカビーとかエルビスだったらね、タイトル自分で決めてもいいんですけど、その音楽療法とかそういったものは初めてなので、でやっぱりこういったんだけど、そういう世界のしきたり習わしがあるでしょ。そういう音楽療法とかいっぱい書いてる方たちも専門家の方もね、僕は全然専門家じゃないんで、たまたまやったことがそういう結果が出ただけなんで、だからその辺はそのやっぱりあの出版社がそういう音楽療法にすごい強い出版社なんですね。
そうですか。
あの人間と歴史社っていう、でその出版社の方に任せるのが一番いいのかなと思ってですね。
じゃあ次1月にお会いできるときは本がもう
どうします、それ出てなかったらここまで言っときながらね、
私読みたいです、ビリーさん売ってください、そしたら私に
出してないんですかみたいな。でもね、間違いなく出るのはね、10月18日にザ・ロカビリー3、
はい、
去年はロカビリー2、その前ロカビリー1でね、
はい、
で今度この3が今年もまた10月18日に新興ミュージックから発売予定でございます。
うわ、
予定と言っとかないとね。
じゃあ今まさに執筆中というところですか。
そうなんですよ。もうね、肩こりがね取れない
ねえ。
いや、
パソコンでこうカタカタカタカタやるような、
携帯で、僕ね
携帯
パソコンできないんですよ。
疲れませんか。でもちっちゃいところですもんね。
でもそのさっきの音楽療法の本も、ザ・ロカビリーも何も全部今まで全部携帯ですよ。
携帯でですか。
携帯じゃないと打てないんですよ。
疲れちゃいますね。でも画面も小さいから。
そうで、そうでしょ。で、あのたまに息抜きでフェイスブックとかいろいろ見るじゃないですか、それ書いてる時に、息抜きでね、そういう時に限って嫁さんが見るんですよ。パパ原稿書いてないで何やってんのみたいなね。たまたまなんですよ。
さっきまでずっと書いてたんですよ。
もう今1秒前まで書いてたよみたいなね。でも今フェイスブック見てるじゃないみたいな、ね、そういう、まあ、諸川家の現実みたいなものも今日は桃館で披露させていただきましたけども、
そう
今本当にね、もう追い込み、
わ、
追い込みだ。10月発売でしょ。だからもう本当超追い込みですよ。
わ、
だからもうね、まだまだ書かなきゃいけないことがいっぱいあるんですよ。で、もう今ね、本当に夏休みの、もう期間、もう夏休み終わるんだけど、夏休みの宿題まだいっぱい残ってるよっていうか、一文字もやってないよみたいなね、そういう感じ。
もう8月31日なのに、みたいな。
もうやばいよみたいな。誰か助けて、昔兄貴が助けてくれましたけど、今もう自分で書くしかないですからね。
そうですよね。
うん、それが今大変。
締め切りってこう切られているんですね。そこに向けて書いていかなきゃいけない。
実を言うとこの番組いつも終わった後記念撮影撮るんじゃないですか、
はい、
番組用に、
はい、
僕ね肩にね両肩に湿布貼ったんですよ。だそれ見れない見えないようにちゃんとこうあの襟を立てて、それであのそれで確認の上で撮ってもらわないとベッタベタですからね。もうい
やーそんな中いらしてくださったんですね。
とんでもありませんよ。
ありがとう。あのちょっと私肩もみして最後に。
いやそう、もうリスナーの方たちがそうしたらね、もうみんな僕ね怒られちゃいますから何いい思いしてんのじいさんみたいなね。
いやそんな大変な中いらしてくださってありがとう
ございました。とんでもありませんよ。これ終わりに向かってます。すでにもう
残念ながら。
そうでしょ、このトークの
時間を若干オーバーしてるかなぐらいな感じ。いやもう楽しくて、
もう曲カットしちゃってもいいんですけど
ね。いやいや曲はじっくり聞いていただいて、その後の私の一人喋りを短く今日はサクサクと終えますから大丈夫です。
僕ね今ねまとめに入ったなと思ったんですよ。もうねもうしょっちゅうやってるから、
ね、
ももちゃんの、ね、表情でわかる。
わかる、
うん。
私もっともっと喋ってたいんです、いつも。
いや続きはじゃあまた来年のね2020年の1月にまた呼んでいただければね。
そうか、もう2020年ですか、次お会いするのは。
まあ、生きてればの話ですよ。ビーティーさん生きてればの話ですけどね。
ビーティーさんちょっと2冊5本持ってじゃあ次いらしていただけるの、
ね、
楽しみにしてます。そのザ・ロカビリー3の話はじゃあその時に撮っておきましょうか。
じっくり
どういう話かね。
そうですね。
今日はでもちょっとなんか音楽前半のトークもあったりなんか、うん、
初めてですよこんな音楽の話したの。
すごいなんかいい時間をまた過ごしたような気がします。楽しかったです。
もう送り出しにかかってますね。いやあ、ありがとうございます。
ね、ちょっとじゃあこの後尻尾を隠してぜひ一緒にお写真を撮ってください、ね。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、
ミリーさん今日も楽しいお話をありがとうございました。
こちらこそいつも本当にありがとうございました。
ありがとうございます。本日のゲストはロカビリー歌手のビリー諸川さんでした。ありがとうございました。
はい。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りが来ていますのでご紹介します。ラジオネーム藤山さん、桃さん、桃缶スタッフさん、こんばんは。8月21日は静岡県の県民の日なんです。僕は静岡県出身で、桃缶のディレクターさんも静岡県の出身だとラジオで聞きましたので、静岡あるある話を書きたいと思います。桃さんにとってはどうでもいい話ばかりだと思いますが、どうかお付き合いください。かっこ笑う。まずは僕のラジオネームでもある富士山について。富士山に特別感がない、いつもそこにあり、どこからでも見えるものなので当たり前だと思っています。県外の人が遊びに来た時に富士山を見つけた時のテンションの高さを見て逆に驚いてしまったくらいです。とはいえ富士山は静岡のものだとみんな思っています。富士山って山梨じゃないの？と言われるとムッとしてしまいます。かっこ笑う。山梨県の皆さんごめんなさい。そして爽やかのげんこつハンバーグがたまらなく好き。餃子を頼んでもやしがついていないと寂しくなる。給食で緑茶が出る、などなど静岡あるある、まだまだいろいろありますが、また今度ぜひディレクターさんの知っている静岡あるあるがありましたら教えてください。藤山さん、お便りありがとうございます。面白いですね、静岡あるある。
これね、まあ、早速ディレクターの純ちゃんに確認を取りましたところ、いや共感してもらえたところがいくつかありましたよ。まず富士山がねやっぱり特別じゃないんですって、いつもある存在だから当たり前って思っているみたいで、いやいや違うんですって、東京から静岡県とかに行って富士山を見えた時のあの感動、うわ富士山思っていた以上に大きく感じるし、なんて美しいんだろうって思うんですよ。もう必ずカメラをちっちゃく見えただけで、例えば高速道路から走ってて、あ見えてきた、もう携帯でパシャパシャですよね。ないんですねそれがね。うん、家出たら富士山ってどんだけ贅沢なんですか、それってすごいな。そしてそんだけ当たり前の存在なのにもかかわらず、富士山って山梨じゃないのって言われると嫌ってさっき聞いたら、純ちゃんはん何言ってんの、間違ってるよ、別に怒るような話でもない、なんかもう戦うような次元の話じゃなく、富士山は静岡だからねって言ってました張り合う気もないそうです山梨県の皆さんごめんなさい、私から言っておきますそんな感じ。さらにねその例えが面白くてね、まずねこう一人の女を取り合う男同士みたいなもんだよって話で、富士山が女性だとしてね、あの静岡県くんと山梨県くんが、いや俺の女だよ、ちょい待てよ俺の女だよみたいな感じで、しかもまだあるの続きが、しかもね純ちゃんはね、いやいや静岡から見る富士山の方が絶対綺麗だから一人の女性に例えるとしたら、お前は知らないよ、こいつのこの角度から見る顔が一番綺麗なんだぜみたいなことでしょ要はそんな感じらしいですよ。そのぐらいの愛が伝わってきました。富士山偉大ですね。山梨県の方よかったらぜひお便りをお待ちしていますそうそう、あとはねそうやっぱり爽やかのハンバーグはもうものすごく美味しいって言ってました。爽やかを食べずにももさん死んではいけませんって言われたので、私も絶対死ぬ前には一回いただきたいなと思います。で餃子を頼んでもやしがついているとか、給食で緑茶が出るっていうのはやはり静岡も広いので地域的なものがあるのかもねって言ってました。あの場所によって本当に給食でね夜間の中に緑茶が入ってるんだそうなんですが、私は麦茶で育ったんだけれども、さすがお茶どころ静岡県は場所によっては緑茶が出るなんて、美味しい、しかも美味しい緑茶なんだろうな、羨ましいなって思ったんですけど、沼津の純ちゃんが言ってた学校ではあそういうのはなかったかもなって言ってました。面白いこのねどこどこあるあるってすごい、そうその地域の人しか知らないから面白い話なので、皆さんもぜひふるさとあるあるを私に教えてください。面白いなと思いました。そしてねあのまだまだきっとディレクターの純ちゃんが静岡県出身ということで静岡あるある登場すると思いますので、またそんな静岡トークもぜひ皆さんとしたいなと思います。純ちゃんも教えてください、よろしくお願いします藤山さんありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Dear Family 聴いてください。
今の私があるのはあなたがいてくれたから、心から伝えたいこの言葉、ありがとう Dear Family。 アルバムの中の幼い私はいつも家族の真ん中で幸せそうに笑ってた。立ち上がってはまた転んだり、少しずつ成長してく私を、いつも近くで こと、たくさんの幸せや思い出は未来につなぐよ。
藤谷桃でディアファミリーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにロカビリー歌手のビリー諸川さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。1月と8月いつも桃川にいらしてくださって、いろんなお話を聞かせてくださっています。ビリーさんとの進行台本はいつもほぼ真っ白あるとして、一文字二文字今日は本としか書いてありませんでしたけれども、ビリーさんの本が2冊も近々こう出版されるということで、私も読みたいです。ロカビリーキッズツアーのお話はね、ももかんでもたびたび伺っていて、ああ素晴らしいなってお話たくさん聞かせていただいていたので、それが本になるっていうのはまたすごく私も楽しみです。そしてザ・ロカビリー3も10月に発売になるということですので、皆さん楽しみになっていてくださいね。今日は音楽トークもできたりして、すごく私も楽しいひとときでした。また来年の1月を楽しみに待っていてください。桃缶では皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。桃缶動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ライブラリー、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを桃缶ライブラリーの中からご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@藤谷桃.com、 momokan@藤谷桃.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてください。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。